ね、今日のお話も一応資料は用意させていただきました。聖書を読ませていただくところがありますけれども、大きい字がいい方はぜひその資料をご覧になっていただければと思います。だいたいその書いてある通りの順番でお話を進めさせていただきます。さてお話に入りますけれども、私がこちらでお話しさせていただくのは3回目になりますね。人生の道しるべとしての聖書という、一つの大きなテーマのもとに聖書の教え、思想についてお話をさせていただいています。前回、前々回はですね、その聖書の教えの中でも、人生を委ねるにふさわしい神ということで、聖書の神についてお話をしました。最初どういう話をしたかと言いますと、日本の神々と聖書の神を比べました。そしてその次はギリシャの神々と聖書の神を比べました。簡単にまとめさせていただきますが、日本の神々はたくさんいます。何でもできるわけではありません。死ぬことがあります。次にギリシャの神々はたくさんいます。何でもできるわけではありません。死なないけれども傷つくことがあります。これらの神々はよく似ていますね。その共通点は何かと言いますと、私たち人間とよく似ているっていうことです。またですね、限界がある、能力に限りがあるということです。なぜでしょうか。どうして私たちに似ていて限りがあるんでしょうか。それは人間が作った神だからです。つまり人間が創造した神です。人間の想像力の限界を表しています。しかし聖書の神は全く違いますね。ただお一人です。何でもできます。決して死ぬことがありません。この方は人間の想像を超えています。なぜなら人間が作ったではなくて、人間を作った神だからです。世界そのものを作った神だからです。だから聖書の神こそ人生を委ねるにふさわしい神であるということをお話しさせていただきました。さて本日はこの人生を委ねるにふさわしい神の続きです。今日は特に日本人はなぜ神を拝むのかという観点から考えてみたいと思います。私たち日本人が意外と信心深いということは、以前お話しさせていただきました。新年の初詣をはじめとして、日本人は比較的よく神社仏閣を訪れますね。観光旅行でも人気スポットの一つです。では神社仏閣を訪れて一体どんな願い事をしているんでしょうか。もちろん人によって願い事は様々ですよね。けれどもやはり昔からの基本がありますね。家内安全、商売繁盛といったところではないでしょうか。家内安全について国語辞典を調べてみたんですが、岩波書店の広辞苑という分厚い辞典がありますが、それによりますと、家内安全とは家の中に災いや病気などの故障がなく平穏であることだそうです。商売繁盛については説明するまでもないですね。ということは家内安全、商売繁盛ということで多くの人が求めているもの、それは身の安全、経済的安定、将来の安心とまとめることができるでしょうね。これは誰もが求めているものです。しかし人生には困難がつきものです。安全、安定、安心を求めても自分の力ではどうしようもない、どうすることもできないという出来事にしばしば出会います。そこで困った時の神頼みということで神様を拝むことになるんでしょう。しかしだからといって日本人は神様に人生を委ねているわけではありませんね。何しろ困った時の神頼みだからです。その理由もすでに申し上げました。日本の神々には限界があるからです。 力に限りがあります。人生のすべてを委ねられるほど力がありません。しかし理由はそれだけではありません。それが今日の本題になってきますけれども、日本人が神様に人生を委ねない理由、それは日本の神々は必ずしも良い神ではないからです。わかりやすく言うと、大事にすれば御利益があります。しかし粗末にするとたたりがあるということです。つまり日本の神々には2つの側面があるということです。資料にも日本の神の二面性ということで、まとめさせていただいておりますけれども、日本の神には一人の神が二つの目を持ってるんですね。これをですね、専門用語では荒玉と賑玉、または荒見玉と賑見玉という言葉で表します。荒玉または荒見玉とはですね、漢字では荒れる魂と書きますね。神の荒々しい側面、荒ぶる魂ということになりますね。これは天変地異を引き起こし、病を流行らせ、人の心を荒廃させて、争いに駆り立てる神の働きです。つまりたたりはこの荒玉の現れということになりますね。それに対して賑玉または賑見玉は和やかな霊と書きます。和やかな魂ですね。和やかな魂と書きます。私たちのが日々味わっている自然の恵み、雨や日光といった恵みなどですね、神の優しく平和的な側面です。つまり神の祝福や加護、ご利益というものは賑玉の現れということになりますね。このように日本の神は一人の神が二つの側面を持っています。ですから日本人は昔からたたりを恐れて神を祭り拝みました。神が暴れないように、悪いことをしないようにと大切にすることで、ご利益、神の加護と祝福を得ようとしたのです。例えばですけれども、以前太宰府天満宮の天神様のお話をさせていただきました。そこに祀られているのは菅原道真ですね。道真は右大臣にまで出世した当時最高の学者です。しかしこのそこまで出世したんですけれども、後に無実の罪を着せられてしまいました。摂関政治で朝廷を牛耳ることになる貴族というと藤原氏ですね。この藤原氏に無実の罪を着せられて、九州の太宰府に左遷されてしまったんです。そこで失意のうちに生涯を終えました。するとどうでしょう。京の都では疫病、日照り、落雷といった災難が続きました。それによって道真の左遷に関わった貴族たちがほとんど死んでしまいます。すごいことが起こりました。これは道真のたたりではないかと貴族たちは恐れました。そこでこの失意のうちに死んでしまった道真の怒りを鎮めるために、神として祀ったのが太宰府の天神様というわけです。そして道真は偉大な学者でしたから、後に学問の神様として祀られるようになりました。怒りたたる神をなだめて、そのご利益を得ようとしたということになりますね。そういうわけで昔から日本人はたたりを避け、ご利益を得るために神を祀り拝んだわけです。ですからですね、日本人にとって昔から神という存在はですね、意外と厄介な存在なんですね。触らぬ神にたたりなしなんて言葉があるぐらいですから、その真理をよく表していますね。人生を委ねられるほど信頼できる相手ではないんです。とはいえですね、昔の人はともかくそこまで深く考えていない人も現代では多いかもしれないですね。 別にたたりなんてものは恐れていないんだけれども、やっぱり神社仏閣に行って神様仏様にお願いするのは当たり前という人が現代多いかもしれません。まあ、日本では信教の自由が憲法で保障されていますので、それもありといえばありですね。しかしそうなると、そもそも神様に願い事をする、神様を拝む意味があるんでしょうか。昔の人はですね、神に恐ろしい力があるということを本気で信じたわけです。ですから祟る神を祀って大切にすることで見返りとして御利益を受けようとしました。まあ、本当に御利益があるかどうか別として、昔の人の信仰は筋が通っていますね。しかし神が祟るとは思わない、でも願い事はするというのは、あまりにも虫が良すぎるんではないでしょうか。何を根拠に神様が自分の願いに応えてくれると信じるんでしょうか。まあ、常識で考えてみても、願い事を叶えてもらうためには最低限の条件が2つありますね。まず願う相手が願いを叶える力を持っているということです。そして次に、相手に願い事を聞いてもらえる関係があるということですね。しかしたたりは恐れないけれども願い事をするっていうんであれば、この条件を満たしていませんね。たたることがないと思っているってことは、神様にそれだけの力があるとは信じてないってことです。ということは一方的に願いを押し付けてるだけなんですね。まあ、これをことわざで言うならば、イワシの頭も信心からということになるんではないでしょうかね。でもよく考えてみていただきたいんですね。ことわざではそうに言われてます。イワシの頭も信心から、イワシの頭みたいなもんでも一生懸命信心すればありがたく思えてくるんだという意味なんだそうですけれども、よく考えてみてください。どんなにありがたがってみても、イワシの頭はイワシの頭なんです。死んだ魚の頭なんです。何の力もありません。どんなに熱心に信仰してみても期待通りにはなりません。ですから自分の願いを押し付けているだけの信仰では、何の願いも叶う保証、どんな願いも叶う保証がありません。幸せになりたい、安定安心を得たいと神様に願ってみても、それが叶う保証は何一つありません。本当の安心はそこにはありません。しかし聖書の神は日本の神々とは違います。もちろんイワシの頭とも違います。根本的な違いがあります。日本の神々は良い神とは限らない、良い面悪い面がありました。しかし聖書の神は根本的に良いお方なんです。しかも誰よりも優れて良いお方です。聖書にこう書いてあります。マタイの福音書5章45節です。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。どうですか、すごいことだと思いませんか。私たちは自分に親切にしてくれる人には親切にできます。でも自分に意地悪な人に対して親切にすることは非常に難しいですね。けれども天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださいます。太陽の光も雨水もどちらも私たち人間が生きる上での基本です。これがなかったら生きられません。必要不可欠です。このどうしても必要なものを聖書の神はいい人であろうと悪い人であろうと分け隔てなく与えてくださるんです。これは私たちが日々体験している真実ですね。それは神が本当に根本から良いお方、憐れみ深いお方だからです。ですから私たちが人生においていろいろな不安にとらわれるかもしれません。将来の不安にとらわれるかもしれません。しかしそのような目先の不安、目先の利益、そういうものにとらわれないで、この神にこそ人生を委ねるようにと聖書は言います。 これこそ不安から解放された人生の秘訣です。イエス・キリストは次のように言っています。マタイの福音書6章19節から21節です。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいとはどういうことでしょうか。これはもしかして貯金をしてはいけない、財産を築いてはいけないということでしょうか。家内安全、商売繁盛を願ってはいけないということでしょうか。つまり身の安全、経済的安定、将来の安心を願ってはいけないということでしょうか。そうではありません。まあ、こういった願いを持つこと自体は悪くありませんね。誰でも願うことです。これ自体は悪くありません。問題なのは21節に書かれていることですね。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるということです。つまり問題はこの地上に心を囚われるほど大切なものを持ってはいけ、持つということですね。それが問題です。したがって自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさいとは、この地上の宝に執着してはいけないということですね。なぜでしょうか。この地上の宝に執着している限り不安はなくならないからです。なぜならそこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗むからです。すべて形あるものはいずれ失われます。私たちの体も財産も永遠ではありません。だから自分の宝を地上に蓄えてそこに心が囚われているなら、決して本当の安心はないのです。平安にはなれません。いつそれが失われるか心配でしょうがないからです。ですからもし本当の安心が欲しいなら、心の平安が欲しいなら、自分の宝は天に蓄えなければなりません。では自分の宝を天に蓄えるとはどういうことでしょうか。日々神様人様のために善行を積むことでしょうか。まあ、一日一善なんて言葉がありますけれども、誰かに対して親切にするたびにこの天国の金庫に貯金がされるんでしょうか。どうもそうではないようですね。22節と23節です。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。体の明かりは目ですというのはですね、昔の人の考えなんですね。まあ、今から2000年ほど前、この新約聖書が書かれた時代の人々の考えです。まあ、特にこのイスラエル、ユダヤが支配されていたローマ帝国の人々の考えですね。まあ、この当時の人々がどう考えていたかと言いますと、目はですね、体に光を取り入れる窓と考えられていました。まあ、実際目を開いていると明るく見えて、目を閉じると真っ暗になるわけですから、体験からそうに考えたとしても不思議ではありません。目は体に光を取り入れる窓と考えられていました。まあ、ですが、まあ、当時の常識に訴えてですね、その人全体が健全であるかのどうかの目安が目が健全であるかどうかということで言われているわけです。ではですね、目が健全とはどういうことなんでしょうか。まあ、ここで日本語で読んでるとどうしてもなかなか難しいんですけれども、ここで健全と訳されているギリシャ語はですね、まっすぐ、一途という意味です。一つのものを見つめて目をそらさないということですね。つまり目が健全とは、光をまっすぐ一途に見つめる目を持っているということです。 したがってあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいとはですね、まあ、前の説で言ってることの言い換えなんですね。自分の宝を天に蓄えて心がそこに囚われているということの言い換えです。自分の心、視線が正しい方向を向いているならその人は健全であると言ってるんですね。それでは目と心が正しい方向を向いているとは一体どういうことなんでしょうか。24節です。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできません。まあ、これも、まあ、当時の常識に訴えているんですけれども、天に宝を蓄えること、正しい方向を一途に見ることがですね、奴隷の例えで説明されています。奴隷が二人の主人に仕えることができないというのは当時の常識です。まあ、現代は奴隷がいませんので、奴隷が二人の主人に仕えることができないと言われてもなかなかピンとこないかもしれないんですけれども、当時は常識なんですね。まあ、この記事が書かれた当時ローマ帝国の社会ですけれども、奴隷制度が当たり前でした。まあ、奴隷制度が前提になってました。家庭の中から社会の隅々までどこにでも奴隷がいました。それどころか奴隷の労働によって社会が支えられていました。奴隷がいなかったら社会が成り立たなかったんです。ではこの奴隷はどこから来たのか。それは奴隷の多くはローマ帝国との戦争で負けた外国人です。捕虜として連れてこられ市場で奴隷として売り買いされました。ということは奴隷は人間なんですけれども買い取った主人の財産なんです。ですから二人の主人に仕えることができないのは当たり前ですよね。財産というのは基本的にその人だけのものだからです。ですから奴隷は二人の主人に仕えることができません。それと同じように私たち人間も神にも仕えまた富にも仕えるということはできないんです。まあ、二頭を追うものは一頭も得ずということわざが日本にもありますけれども、そういうことなんですね。神にも仕え富にも仕えるということはできません。人は地上に蓄えた宝に心をとらわれるか神に仕えるか、どちらか一方を選ばなければなりません。つまり地上の宝に心をとらわれるか天の宝に心をとらわれるかは二者択一ということになります。まあ、ですから私たちは人生において優先順位、何が大事かということに気をつけなければなりません。25節。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありません。まあ、何が大事かよく考えようということですね。私たちが、まあ、2つのことが例えで挙げられていますけれども、食べること着ることですね。まず食べることですが、私たちが生きるために食べるのは当たり前ですね。食べなければ死んでしまいます。しかし生きるためという目的がいつの間にか忘れられて、何を食べるのかの方が大事になってしまうことはないでしょうか。まあ、現代の日本は結構そうなってるんではないでしょうかね。テレビを見るとグルメ番組だらけですね。まあ、別にそういう番組嫌いでもないんで、悪いとも決して全部悪いとは言わないんですけれども、でも実際グルメ番組だらけですよね。まあ、日本は長らく飽食の時代と言われてきました。まあ、趣味で美味しいものを食べるってのは別に悪くないと思うんですけれども、美味しいものばっかり食べるとどうなるんでしょうか。肥満になり生活習慣病になりますよね。実際そういう人が増えてきました。生きるための食事が命を危険にさらすようになってきています。本末転倒ですね。生きるために食べるのに、食べてたら体が悪くなっているというわけです。どちらが大事なのかが 分からなくなってきています。またですね、着ることについて言えば、この体を、自分の体を保護するために、守るために服を着るのは当たり前です。もし私たちが真夏に厚着をしたらどうなるでしょうか。我慢大会ですね。熱中症になります。下手すれば死にます。では真冬に薄着をしたらどうなるでしょうか。まあ、よっぽど健康な人でなければ風邪をひきますね。まあ、体のためには季節に合った服装、場面に合った服装が大事です。けれども最近はですね、健康よりも見栄えの方が大事になってきてるかもしれないですね。まあ、例えばなんですけれども、ファッションのために冬でも短いスカートをあえて履く女性が若い人の中にはいるようですね。しかしそれで風邪をひいたり冷え性になって体調を崩したらどうでしょう。服の意味がありません。これまた本末転倒です。何が大事なのかが分からなくなっています。そういうわけで、人生には大切さの優先順位があります。ですから地上ではなく天に宝を蓄えること、つまり神に仕えることこそがより大切です。なぜなら、私たちを生かし養ってくださっているのはこの神、天の父だからです。26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず借り入れもせず蔵に納めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。まあ、天の父とはこの世界を作った唯一の創造者なる神です。すべての生き物を作り養っておられる方です。空の鳥がここで挙げられています。空の鳥は何をしているでしょうか。私たち人間のように仕事はしていません。それにもかかわらずこの神が彼らを養っておられます。私たち仕事しなければ給料もらえないですからね。生きていることは難しいですけれども、空の鳥は私たちのように仕事をしなくても天の父が養ってくださいます。とすればですね、聖書はイエス・キリストは言うわけですね。私たち人間は空の鳥以上に優れているんだから、天の父が私たち人間を空の鳥以上に大事にしてくださる、目をかけてくださるのは当たり前じゃないかというんですね。まあ、実際私たち人間は自分で働いて食べて生きているように思っているかもしれないんですが、実際のところ自力で生きているんではないんですね。聖書に書いてある通りです。27節、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。まあ、食べなきゃ死んじゃうのは確かなんですけれども、長生きしようと思ってできるもんじゃないですね。寿命を決めてるのは私たちじゃないんです。私たちを生かしているのは天の父であるわけです。ですから私たちは自分でどうこうできない事柄、目先の利益や不安にとらわれるべきではありません。神が養ってくださるからです。28節、なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい、働きもせず紡ぎもしません。まあ、神様が養ってくださることのもう一つの具体例が挙げられていますね。野のユリです。まあ、野のユリ、ユリっていうとすごく豪華な花を想像するかもしれないんですが、ここで言われている野のユリというのはですね、別に特別な花ではありません。まあ、実際イスラエルに行ってみると道端や野原に咲いている花があるんですけれども、あ、これが野のユリかって分かるようなものははっきり言ってありません。ここで言われている野のユリというのはですね、野生のアネモネなどの雑草です。このイスラエルの道端や野原によく咲いているんです。で、このような雑草もですね、空の鳥と同じように何の仕事もしていませんね。けれどもどんなちっぽけな雑草だとしても、その花はそれぞれに美しいですね。 その美しさはどれほど着飾った人にも負けていません。29節。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。まあ、栄華を極めたソロモンといってもなかなか想像しづらいかもしれないんですが、まあ、このことが語られた場所はユダヤですから、ユダヤ人のところですから、当時の人はピンときたわけです。ソロモンというのは今から3000年ほど昔のイスラエルの王です。ユダヤ人の王です。まあ、今から3000年も昔ですからね、すごい昔ですけれども、古代イスラエル王国というものがありました。そしてソロモンはこの王国の最初の黄金時代を築いた偉大な王です。どれほど偉大だったかと言いますと、このソロモンの時代、イスラエルは政治、経済、軍事、文化などあらゆる面でそれまでにもそれ以後にもなかったほど栄えました。まあ、その繁栄ぶりがどれほどだったか、まあ、少しだけ紹介します。ソロモンはですね、イスラエルに神殿を建てた最初の王です。その神殿が実に豪華だったんです。内側も外側も隅々まで純金張りです。金閣寺どころじゃないんです。中も外も隅々まで金が張られていました。またこのソロモンがこの神殿を建て終わった時に奉献式、神殿を神様に捧げる儀式を行ったんですが、そこで生贄が捧げられました。その生贄の数、牛22,000頭、羊12万頭、すごい数ですね。まあ、合計で142,000頭ですか。高崎の人口が23万人とかですかね、その半分ぐらいの数ってことになりますね。またですね、ソロモンはこの外交でも優れていまして、まあ、その理由の一つはですね、多くの国々と政略結婚をしたんです。遠赤関係を結んで、まあ、戦争をしないようにしたわけですね。まあ、多くの女性と結婚しましたので、妻が700人、そばめが300人もいました。奥さん1000人ってことです。ですからその人数を抱えている王宮も大変ですよね。そこで食べられる食料の量がどのぐらいだったかと言いますと、1日で小麦粉が約5トン、5000キロです。大麦粉約10トン、肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭などなどです。どんだけ食べてたんでしょうね。まあ、これほど財力があった、力のあったソロモンですから、どれほど着飾っていたかということは想像するのは難しくないですね。そのソロモンよりも野の花は美しいと聖書は言います。まあ、これは誰もが認めるところでしょうね。花の美しさに勝てる女性は、あ、失礼、花の美しさに勝てる人間はいないですね。しかしですね、花の命は短くてと言いますけれども、花は儚いものです。まあ、このイスラエルでも野の花はすぐに枯れてしまいます。特にイスラエルの周りには砂漠がありますから、その砂漠から吹いてくる乾いた風、これが吹くとあっという間に枯れるんですね。見ているうちに、見る見るうちにしおれていくそうです。その末路は焼却炉です。一日のうちに枯れてしまい、焼かれてしまいます。そんな儚い野の草でさえ神は誰よりも美しく装ってくださるわけです。とすれば、それよりも優れた私たち人間に神様はどれほど良くしてくださるんでしょうか。30節。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。ですから私たちは目先の利益や不安にとらわれるべきではありません。 この神が私たちの本当の必要をご存知だからです。31節、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものです。求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから私たちが第一にすべきこと、それは天に宝を蓄えることです。つまりこういうことです。33節、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。神の国とその義とはこの私たちが住む世界全宇宙に対する神のご支配統治、それも正しい支配統治のことです。ですから神の国とその義をまず第一に求めなさいとは言い換えれば、この神を信頼してあなたの人生をすべて委ねなさいという意味です。言い換えるなら、この神こそ天の宝です。この神をこそあなたの宝としなさいということです。自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい。自分の宝は天に蓄えなさいというのはですね、実はこの神こそ宝です、この神にこそ目を留めなさいと言っているんですね。なぜならこの聖書の神は全宇宙の唯一の創造者だからです。全てを作ったお方だからです。そして全てのものを正しく全て収めておられる唯一の正しい王です。私たち人間一人一人の本当の必要を、本当の幸せをご存知です。それだけではありません。どんな小さな悪事も決して見逃しません。ということはこの神の御前では正直者が馬鹿を見るということにはなりません。最終的にはなりません。いつか必ず最もふさわしい時に罪に対して悪に対しての裁きが必ず正しく行われます。この神の前で正直者が馬鹿を見ることには決してならないのです。まあ、ただ誤解してはいけないのは、キリスト教はご利益宗教ではないということだけは心に留めていただきたいですね。まあ、神に願ったことが何でも叶うわけではありません。しかしですね、自分が何か願ってそれが叶わなかったとしても、この神様は私たちが願った以上の素晴らしいことをしてくださるんです。なぜなら私たちの必要をすべてご存知だからです。この神様は私たち一人一人の本当の必要を最もふさわしい時に必ず満たしてくださいます。したがってこのお方に人生を委ねるとき、私たちは将来の不安から解放されます。34節、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。そういうわけで聖書の神こそ誠の神です。唯一の信頼に足るお方です。人生を委ねるにふさわしい神です。この唯一の創造者に人生を委ねてくださることをお勧めしてお話を問いさせていただきます。